そのカテーテルの治療はどのあたりからこの管を入れていくんですか。
はい、今回は足のですね、はい、大腿動脈といいますが、ちょうど足の付け根のところで、ご自身で手で触りますと脈を触れる場所があります。はい、そこからカテーテルを入れます。で、太さとしては直径2ミリぐらい の穴を開けることになりまして、でこれは通常カテーテルの今、治療で使っているサイズとほぼ一緒です。ですから特別に大きな器具を入れるわけではなくて、通常の我々圧迫止血と言いますけれども、手で押さえることで、数十分で止血が完了して、いうような治療になります。
そして腎臓近くのその交感神経のところまで到達して、で焼くような治療を行うわけですね。
はい、今回のはですね、実際に腎動脈の中までこのカテーテルを入れまして、はい、風船状のもので中を広げます。で風船状のもので広げますと、ちゃんと密着するわけですけども、その風船の中にちょっと冷却水が入ってまして、近くのがあまり傷まずに奥の方にエネルギーが伝わるようにという工夫をしています。
はい、
で今回 の医療機器に関しては、低周波の超音波というものを血管の真ん中から焼灼することによって奥の部分までまんべんなく焼くという形を取ってまして、電気のタイプですと電極を血管の壁に接着するということをするんですが、それしますとうまく当たってない場合も出てきちゃうんですね。今回は血管の真ん中にから一定の距離まで一定のエネルギーが加わるようになってますので、より患者さんによるムラが少ないことが期待されています。
はい、
要するにより効果が確実じゃないかということが期待されています。
その手術前後というのは入院になるんですか。
そうですね、これは今現在入院になります。もちろん臨床治験ですから、とにかく事故が最小限である必要があるということがあるわけですけれども、本当に将来、これがいい治療で多くの人が受けるということになると、その侵襲の度合いとしては外来ですも十分可能になるだろうということが視野には入りますが、当分は入院下ですし、今我々が始めているのは入院してやっていただくということになります。
はい、費用はどれぐらいかかるんでしょうか。
はい、今回は臨床治験ですから、費用は全てこの医療機器を将来販売しようと考えているメーカーが負担します。ですから各患者への負担は原則ないと思っていただいていいと思います。
ベッド代とか細かいようですが、食事代とかそのあたりも、
もちろんそれも全部カバーされています
。そうですか。術後の注意点などはありますか。
術後ですが、通常のカテーテル手技をやりますが、動脈に管を通して動脈を止血するんですけども、ちょっとすぐに動けないんですね。5、6時間ベッドで安静にしていただくということがありますが、翌日には普通に歩けますので、入院期間も最短で済むと思います。
はい、先生、高血圧という方は本当に多いと思うんですが高血圧をそのままにしておくことの恐怖というのは。
はい、これはですね、さまざまな問題を起こしうる危険な状態なんですね。よく皆さんの知っているところでは脳卒中、特に脳出血ですね。これは血圧にとても関係してまして、かつて日本で脳卒中、特に東北地区で脳卒中が多かったのは、塩分をたくさん食べて血圧が高いまま放置したからなんですね。最近は血圧に関してはいい薬が出て、皆さんも病院にかかるようになりましたから、塩分について昔に比べれば原因は進んできてますので、昔ほどではないとはいえですね、基本的に例えば125の血圧の人と145の血圧の人を比べると、脳卒中の発症の一般的な、危険度の差っていうのは倍以上になるんですね。で今回のような150をいつも超えてるような方っていうのは、そういう方に限ってですね、いつもそうだと僕はこれぐらいが普通の血圧だからと、それはですね大きな間違いで、よほど理由があって高くないといけない人っていうのがいます。例えば頭の血管に動脈に狭窄があって、血圧を下げすぎると頭へ血がいかなくなるとか、そういうような場合の人はまた話が別なんですが、そうでない限りは今現在推奨されている血圧まで下げる必要があるだろうと、それによってさまざまな事故が減ると思います。脳卒中をはじめとして、心不全もそうですし、さまざまな 腎臓病なんかの進行も血圧を高いまま放置すればするほどどんどん進んでいきます。将来その全身の血管が傷んでいくのも血圧が高いからなんですね。ですから若い人には若い人として下げる必要がありますし、お年を取られたらやっぱり下げているほどもう実際に起きる血管系の事故には大きな差が出てくると思います。
ということはこの機会に血圧をしっかりとこう見直していただく、考えるという対策を取っていただきたいと思うんですが、最後に先生岩手医大では現在行っているということですけれども、国内で見ますと今この腎デナベーションを行っている病院というのは、
はい、今回はこの臨床治験に加わる病院ですので、
はい、
20を超える程度の病院になります。東北地区では、数施設ありますけど、岩手県では、当院だけということになります。
はい、そしてやはり最後に気になるところは本当にでも大丈夫という気持ちなのではないかと思うんですけれども、その辺については先生、
はい、皆さんの本当にそういう気持ちは非常によく分かりまして、ましてはまだ本当の効果がきちっと実証日本人でしきれてない段階ですので、これはあまり、過剰にこちらが、その良さをお話しするわけにいかないんですが、うん、今までかなりの患者さんを世界中でやられてきてまして、まず一つは効果もさることながら安全性にかなり高い実績があるということです。やったことによるマイナスは下げたいんですけれども、プラスがあるかどうかっていうのは実はこれ効果的に焼けるかどうかにかかってまして、効果的に焼けるっていうのがそう簡単ではないということもちょっと分かってきたんですね。その中で今回の超音波を使って直接血管の壁に触れずに焼きに行くというものに関して言うと、かなりブレなく効く可能性があるだろうと我々は考えてまして、安全性を見た通り、さほど心配ないと思いますけれども、有効性に関しても十分勝機があるだろうというふうに見込んでしまう。ですから、こういう臨床治験を、多額の費用を使ってでも、こういう医療機器の、会社が導入を、考えてますし、それに見合うだけの結果があるんではないかということを期待して今動いているわけです、
はい、高血圧の最新治療腎デナベーションについて森野義弘教授から伺いました。先生最後にメッセージをお願いします。
はい、今岩手医科大学では特に循環器の分野を率いておりますけれども、国内の最新の医療を非常に多く導入しております。ここでしかできない治療というのは実はたくさんあるんですけれども、この治療抵抗性難治性の高血圧の治療に関しても、かなりのことが期待できると、我々は信じて始めております。これを受けられる患者さんには、一つのリスクと、一つの恐怖ですとかさまざまな思いがあると思いますが、高いのを放置しておくということが、最も一番良くないことですので、我々の目を触れていただくだけでも少し別の医師が入ってこういう治療をしなくても、専門医によって血圧をもっと下げられるような処方の、組み合わせをかかりつけの先生に、提言したりですとか、また別の付加価値があるかもしれませんので、3種類以上飲んでも血圧が150、それは自分はそういう体質と思わずに、ぜひ相談していただけたらと思います。高いまま放置すると、いろいろなことを起こす危険がその分高くなっているということをよくご理解いただきたいと思います。